皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第244回目、先週に引き続き宇野浜さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
委員会事業者って、本とかを、いらない本を、キロ単位で都市会事業者に
渡すんだ。
キロ単位数円で渡すっていうのを聞いてて。
はぁ。
で、まあそれもそういうスクールか教材買ってなんですけど、都市会事業者に営業をかけて、
キロ
単位僕らは30円とか50円で買いますって言って、
ほうほうほうほう。
事業者に売るより7、8倍、9倍の値段で買うと。
ああ、そういうことね。
ちょっと仕入れるんですよ。
はあ。
で、アマゾン、当時はね、売れば、上がるっていうので、
へえ。
というビジネスモデルを、今、もう菊池さんだったら大体把握できたと思うんですけど、これ、
へえ。
できる人ってなかなか少ないかもしれないですけど、そういうところから彼が引っ越しをやりながら、なんかバイト感覚というか、ママたちが言うんやったら、ちょっと、カーシーロックンロールたちが言うんやったら、カーシーが言うんやったらやるよっていう。
へぇー。
それでちょっと、携わってくれてたんですよ。で、僕が瀬戸に始めて、どれぐらいかな。でも2年経ってないぐらいですかね。で、もう月商500万ぐらいまで行けて。
へぇー、すごい。
イベント事業もやりつつ。週2回の空いた時に。なんつうんですかね。ほんま週2日ぐらいで月商500万ぐらい背取りでいけたんですよ。
はぁ。
で、もうほんまにいけるわと思って、人さえ出せれば、もう、なんぼでも稼げるやん、このモデル。当時。で、そこで西に言ったら、来てもらって、従業員もほんまに、もう10人とか雇って、もうバーって回して。で、当時、せどりだけで月商7000万とかはいけましたね。
そうですよね。あの LP にね、書いてありましたもんね。
はい。
も
っと多分いけたと思うんですけど。
はい。
資金繰りとかの金もあって。お金さえあれば何ぼでも稼げるぞ。いけましたね、あの時は。
はあ。ねえ、だから、私も、瀬戸利はやったことがあるので、当時のその、あの数字を見て、あの、宇野浜さんの LP を見て、とても衝撃だったんですよね。この人どうやってやったんだろうと思って。
そういうことです。そんな感じですね。
ね、すごいですね。なるほどね。そうやって宇野浜さんと西さんは、こう、売り上げを上げてきたわけですね。
そうですね。
西さん。ということですね。
西さん。はい、そうです、そうです。
そう、西さんを、もう、囲い込んで。
でももう本当、組織作るってなると、変わってくるんですけど、西とかってすごいマネジメントとか上手で。
ねえ、っておっしゃってましたね。
やっぱり人の扱い方であったり、乗せるのが上手で。
はいはいはいはい。
彼なくしてはやっぱ成し得なかったのかなとは思
う。
ねえ。
はいはいはいはい。
誰が、
うん、
今の、まあ僕はなかったかなとはすごい感じ、
うんうんうん。
すごい周りに、
うん、
周りに恵まれてきたかなとは、すごい思います
。うん。はい。なるほどね。なるほど、なるほど。
うん、
で、今はあれですよね、もう、せどりはやられてないんですか？
せどりは、
うん。
教える方だけですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
まあ、そもそも背取りって誰でもできるじゃないですか。
できる。
誰でもできるし、いつだってできるじゃないですか。
うん。うん、でも、今、すごくこう、やりづらいんじゃないんですか、背取りって。その、業界的に、っていうか、その、転売屋とかってよく言われるじゃないですか。
はいはい。
はい。で、なんか、転売することが悪みたいな、こう、ね、感じで取り立たされるのはちょっと多くて、
うん、
うん、背取りの人たちってやりづらいだろうなぁと思ってちょっと見てるんですけど、
はい。
宇野浜さん的にはどう感じられます？
ああ、背取りは、うん、
うん、
まあ、確かにマナーの悪い人、
うんうんうんうんうんうん。そうなんですよね。そうなんですよね。そのマナーの悪い人たちが目立っちゃって、
う
ん、うん、っていうことですよね。
うん、まあその線引きも難しいところで、
うん、
うん、線引きも誰がどう決めんねやっていうところも、
うん、
なんか僕があかんと思ってもやっぱ、
うん、
まあ A さんは別にいいっていう。
うん、うん、
B さんは僕がやってることもあかんっていうところもあったり。
うん。
で、その国が定めたラインとかも。
うんうんうん。
だからマスク転売はダメって。
うんうんうん。ですね。はいはいはいはい。
時期によって今はダメって言ったり。
はいはいはいはいはい。
ちょっとマスクの需要が、今は OK になったんでしたっけ？今もダメなんですかね？
あ、今どうなんですかね？
ああ、ちょっとその辺わかんない。
うんうん。
でもなんか、そういう、うん、なんか、うん、その線引きってやっぱ、ないとは言え、個人によるとは言え、うん、ある種常識を持ったレベルでやら
ない。そうですね。
なので、なんかそこってもう、ほんまにあくまでも個人的主観なんですけど。
うんうんうん、
あ、もういや、ほんまに難しい問題で。捕まる時期もあったりとか、最近やったらね、マスク
の
時に。まあ、捕まるじゃないですか。
ええ。
でも、ちょっと前にやったやつは犯罪じゃないとか。それって、国が悪いとか。そういう話にもなってくるから、ちょっと難しい問題でもあるんですけど。
はいはいはいはいはい。
ちょっと、答えは言いづらいですね。
答えづらいですね。
誰が悪い言いに関しては、
うん、
なんか、よくあるじゃないですか、その、転売しなければ安くできる、
うん、
買えるような。僕らが、まあそういうのをネットを販売することで、田舎のこういう商品がない人も買える。
うん、
っていうところもあるから、
うん、
まあ一概には言えないところやし、まあ供給があるから需要がある。
うん、まあそういうことですよね。
いうので、まあ、
うん、
一緒なんですよね、どんなビジネスも。
そうですよね。
思うんですよね。
うん、いや、やっぱ、私が、その当時、セドリとか、まあ、ヤフオクとかやってた時期って、 まあ、転売が当たり前だったんですよね。その、最初のそのネットビジネスのその入りというか、学ぶには、やっぱその転売から入れみたいな。
はい、ああ。
ああ。そういう感じだったんで、だから、セドリにしろ、ヤフオクにしろ、あ、こういうことで物が売れるんだっていう一つの衝撃も受けましたから、当時。
ああ。
すごい勉強になったんですよね。
ああ。
うん。だから、その、今、こういう、なんていうの、風潮っていうか、なんか転売屋がね、どうのこうのとか、こう、よく SNS とかにも出ますけど、なんかこう、悪いことしてるような感じでね。うん、だから、本当になんかちょっとやりず、ネットビジネスが興味あってやろうって思ってる人たちのその本当のその初心者の入り口をこう閉ざされちゃってなんか可能性がなくなるっていうのは非常になんかもったいないっていうかなんか嫌な風潮だなってちょっと見てはいるんですけどね。
そうっすよね。
うん。
いやー、ほんまに、いや、おっしゃる通りだと思いますね。
うん。
だって、その、転売が悪いわけではない、
うん。ないんですよね。
そう。
そうそうそうそう。
最近見つけて、やってるだけなんで買ってね。
うん。
価格に合うものを安くで。
あ、そうそうそうそうそう。
売ってるだけやから。
うん、そうなんですよ。
だから、そんな悪いことでもない。
ないんですけどね。
はずなんですけど。
うん。
ところですよね。
そうそうそうそう。だから、ね、その、一つの可能性をこう、なくすのは、本当にいいのかなってちょっとね、思っちゃいますけどね。
いや、本当に今、菊池さんがおっしゃっていただいてるのって、
うん。
今後の、
うん、
若い子たちとか、まあ若い子なんですけど、
うん、
その、
うん、
独立志向のある人たちの、
うんうんうん、
サポートする体制というか、
うんうんうん、
なんかもう、ね、国がするべきことの話、僕は思ってるんですよ。大事なことやと思うんですよね。
そうですね。そうそうそうそう、そう。
事業をしたいっていう、
頑
張ってる人たちを、
うん、そうそうそうそう。
それがまあ、多分、数あるビジネスってあると思うんですけど、
うん、
転売一番入りやすいじゃないですか。
入りやすい。そうなんですよ。
うん、
そう。
転売って言って悪いってなるのは、僕はもうほんまにちょっと辛くて、
うん。
まあ、問屋ビジネスじゃないですか、ただの。
はいはいはいはいはい。
言うなればそうじゃないですか。
そうそうそうそう、そう。
まあ、それは、やっぱちょっと、もうちょっと暖かく見守ってほしいなとは、ね、日本の、日本自体がね、そういうふうに。
そうですよね。
意外に悪いって思わずに。
うん。そうそうそうそう。
独立志向のある若手を、せずにいてあげてほしいですよね。
ね、いや本当思いますよ。だからこういうチャンスがあるんだよっていうのが、
うんう
ん、なんかね一つこうなくされちゃうっていうのは本当にもったいないし、
うん、
うん、やっぱり自分がこうや過去やってきたことだし、
そうですね。
うん、それをなんかね今すごい否定されるっていうのもちょっといかがなものかってねちょっと思っちゃうし。
そうっすよ。だから今の、なんとか僕が、若手で、入りたてやったら、もしかしたら物販でここまでうまく体制してなかったかもしれないです、ね。
いや、そうなんですよ。だから、いきなり宇野浜さんのね、数字をやれって言ったら誰もできませんからね。
はいはい。
で、やっぱり宇野浜さんだってそういう瀬戸りの時期があったわけですし、
はい、
うん。で、その、セドリから入って、今のビジネスが大きくできたっていうのは土台があってそうなってるわけですからね。
そうですね。
うん。
うん。
なのでね、まあちょっとこの風潮はあんま良くないんじゃないかなって個人的にはちょ正直思っちゃうんですけど。
全然良くないですよ。
ね。
全、うん、てが悪いっていう風潮
ね。そうそう。だから、そうですね。
はい。
そうそう。
あ、すいません。なんか今、菊池さん喋ろうとしたとき、僕が遮ってすいません。
あ、いえ、大丈夫ですよ。いや、遮ってないですよ。大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です。はい。まあね、やっぱり、宇野浜さん、どう感じられてんのかなって、ちょっとね、正直気になってたんです。
ああ。
このご時世を。
あ、このご時世は、
うん、
そういう感じで思ってますね。
なるほど。
もっとね、やっぱり若い子らが、もっと、
うん。
ねえ、
うん。
なんか稼いでほしいというか、経営者の方にいっぱいたくさん伸びてもらいたいというか、
はいはい、そうですね。
そこまでの人間じゃないんで、なんかもっとね、もっとみんなで、
はいはい、
もっと日本人全体が、
うん、
なんか、あの、裕福になればね。
そう。
で、なんか、だったらまあ、働いてる労働者の方も、まあ、裕福になればね、
うん、うん。
ですか。
そう。ですよね。
はい。って思いますけどね。
うん。まあ。でもね、またなんかいろいろ出てくるのかなとは思いますけどね。
うん。
うん。それに変わったものが何か。
あ、菊池さん、そういえば。
ええ。
ちょっと話あれですけど。
ええ。
在庫ザウルスの話って。
ああ、在庫ザウルスの話しましょう。
ね、しましたよね。この前。
しました、この間ね。
ああ、録音できなかった時ね。
在庫ザウルスの話しましょう。梅浜さん。
僕、どこまでしてましたっけあれ。
え、まあ、これは素晴らしいツールだということで。
言ってましたよね。
言ってました。
で、あの、モニターさんのサキさんとして、なんか、AJ さんと、
うんうん。
さんと出てもらってるんですよ、どっかで。物販でも。
はい。
出てもらってて。
うん。
で、ほんまにいいツールなんで、僕も、あの、社内ツールなんですよ、これ。
はい。
社内ツールで、その、
はい、はい。
まあ、OEM を、
うん。
を、まあ、自社商品で10商品以上、目安です、はいはい。10商品以上ある方にとっては、
うん、うん。
もうメリットあると思うんですよ。費用対価。
はい。
まあ、何かというと、まあ、いつ、商品、在庫が切れるぞっていうのが分かったりとか、
うん、
在庫切れる時期が分かれば、その、発注して、
うん、
スキンケアとか、まあ、そういうのって何ヶ月先とか、3、4ヶ月先とかあったりとかする。うんうん、もちろん中国 OEM でもちょっといろいろいろんな工場の詰まり具合で、3ヶ月先とかじゃないと無理とかもあるじゃないですか。
うん、あるある。
そういうのって、やっぱ事前に在庫が切れる時が分かれば、タイミングって分かるじゃないですか。
はい。
そういうのが全て分かるんですよ。
はい。
在庫が切れるタイミングが分
かる。タイミングがね。
分かるチーム。分かったりとか、あと、レビュー。僕が、商品レビューで、
うん、
悪いレビューがついたりしたら、すぐに、
お知らせ
って、もう昨日悪いレビューが1個ついたとか、
はい、
ついたとか、もう全部見れるんですよ。可視化できるってやるんですよ。
可視化できるのね。
はい。
はい。
悪いレビューがついたら、まあ、
うん。
まあ、整えることもできるし、
うんうん、
まあ、アマゾンに言って、その不適切なレビューだったら消せるじゃないですか。
はい。
そういうのも対応できるように、すぐに分かるような、
うんうんうん、
であったりとか、
うんうん、
まあ、商品ごとに、粗利とかもきっちりと わかるようになってて。
あ、そんな細かく出るんですか？
むちゃくちゃ細かく出ますよ。そらそうですよ。
マジですか？いいじゃないですか、それ。
だからね、僕ね、逆に菊池さんはちなみに商品 SKU 何個あるんですか？
今 SKU ですか？ 200 ぐらいじゃないですか？ 200 か300ぐらいじゃないですか？
化け物ですね。
うん。そんなもんです。
僕はほんま10商品、20商品あればいいと思うけど、うんうん、
はいはいはい。
200商品とかあれば、
うん。
菊池さんこそこれ使ってもらって、Amazon 攻略に役立ててもらったらいいなって、マジで思いましたね。
あ、そうですか。
うん、あれ見てないでしょ。サキさんと、AJ さんと、
うん。
萩原さんの動画って見ました？
ごめんなさい、見てないんです。
それダメじゃないですか。いや、まあまあ、今ダメとかいいとか置いといて、結構サキさんが、
うん、うん。
ダイコザウルスのこと言ってもらってて。
はいはいはいはい。
その辺の話をしてくれる。もし200商品あれば、もしあれやったらうちの商品。
ええ。
ザイコザウルス使っていただいたら。
うん。
月額費用、まあそれなりな価格はするんですけど。
うんうん。
まあ、多分管理しやすいですね。
へえ
ー。多分、状態は合うだろうとは。200商品あれば特に。
例えばその、在庫もそろそろ切れるよとか、その、中国商品だったら、その、OEM するんだったら、やっぱ1ヶ月とか2ヶ月商品によってかかるじゃないですか。ものによっては、ね、発注してから何週間ですよ、みたいな。で、ある程度そのタイムラグを入れといて、じゃあこの在庫になったら発注かけなさいよ、みたいな、そういう感じ。に出るんですか？
あ、出ます。
お、すごいじゃないですか。
めちゃくちゃ出ます。
へぇ、
設定してれば。
あと国内商品だったら、例えば一週、納期まで一週間だったら、
はい。
その、在庫ってそれほど持たなくてもいいと思うんですけども、やっぱその辺の調整も聞くわけですか、じゃあ。
聞きますね。
へぇ、
まあ、国内で一週間っていうのを、その、メーカー、うん、商品じゃないとないんで、
うん、
OEM であればやっぱり1ヶ月とかはやっぱ
かかりますもんね。
そ、うん、の在庫の切れる設定違いあるんですけど、
うんうん、それはあれですか、その売上に応じてその設定が自動的に変わるんですか？例えば発注点みたいな感じになるんですか？
いや、どっちかというと切れる在庫が切れる時期がお知らせしてくれる。
あ、そういうことか。
はい。なんで、
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、その、ああ、なるほどね。じゃあ、それはあとは自分たちの判断で、
はい。
発注すればいいってことか。
と、はい、いうことです。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。かなり便利だと思いますけどね。なんかそういう、まして 200SKU とかある人なんかだったら、逆に、使ってもらった方が、いいと思いますけどね。別に売り込むとかはないですけど、
はいはいはい、はい。
そんな話で、その、うちもその、別に外部に使ってもらいたいとかっていうのは正直なくて、
はいはいはい、はい。
まあ、物販さんにお世話になってるんで、っていうので、その、
うん、
まあまあ、たまたま知り合いにうちで使ってるのを使いたいっていう、まあ、さきさん、うん、いろいろあって使ってもらって。
ええー。
まあ、どうせならぐらいの感じで。
なるほどね。
はい。ほんまに本格的に物販を伸ばしたいっていう。
うん。
5万、10万じゃなくて、
うん、うん。
その、月間3億とか4億売り上げたいとか。
うん、うん、うん。
まあ、そこまで行くのってなかなかですけど、まあ、
うん、うん。
1000万とか売り上げたいんであれば、まあ、うん、まあ、プラスにはなるよっていう。
う
ちの社内で使ってたやつなんで。
なるほどね。
まあ、よかった、同じ装備、同じ鎧をつけて。
はいはいはいはいはい、はい。
が、ぐらいの感じで提供させてもらっただけなんで。
なるほど、なるほど。
はい。
ちなみに。
はい。
どのぐらいのコスト、経費がかかるんですか？在庫ダウルスの。在庫ダウルスの。はいはい。
これ一応、 僕ももっと安かって思ったんですけど、
はい、
聞いてたら、そのアカウントごとに、一つのサーバーを借りるっていうことで、
あなるほど。
今僕10商品以上あった方がいいと言ったのは、
うん、
うち的にもその、月5万、10万ぐらいやったらもうやらん方がいいんですって。
うんうんうん、
15万ぐらいかな。
うんうんうん、
15万ぐらい、月15万ぐらいの利益で、だから、この商品のセッション数であったり、コンバージョンであったりとかを、なんか、従業員で1ヶ月20万とか払って、数字全部算出してるぐらいであれば、
うんうん、
他のものものを加味して、このツールを使えばいいよっていうので、
うん、
15万で提供してるっていう、約15万ですね。
あ、月15万ってことですか
?15 万です。はい、そうです。
ああ、なるほど、なるほど。
なんで、もう確実にもう。じゃ
あ、一人の人件費が、はい、くらいかな。パートさんの人件費月の、うん、って感じですかね。
そうです。うん。に任せるぐらいであれば、まあ。
はいはいはいはいはい、はい。なるほどね。じゃあ、その、うん、まあ、一人雇うんだったら、在庫ダルスを入れた方がいいんじゃねえかと。
うん、まあまあ、そうですね。僕はほんまにもうそれ以上の価値は、
うんうんうん。
あるんですけど、言うてもまあ、多分聞く人やったら分かってくれると思うんですけど、
うん、
商品、メイン商品が1日とかだったら、
うん、
平気で100万とか、
うんうん、
なくなるとかもやっぱあるんですよ。
うんうんうん。
もうそれって、やっぱ在庫管理の重要性とか、
うんうん。そうなんですよね。
あるんで、で、1日、
うん、
在庫欠品することで1日、
うんうん、
まあ仮に欠、損するとしても、
うんうん、
15日続けばそれ15万あるんじゃないですか。
うんうんうん。
1ヶ月続けば30万。
うんうんうん。
そう。のが理解できる人なら、
うんうん、
まあ、僕は使ったら、プラスになるんじゃないかなと。
なるほど。
で、まあ、もっと稼ぎたいんであれば、うん、うちはもう、自社でそのカスタマイズし続けてるんで、
うん
うん、まあ、何よりレビュー管理ですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
っていうのが理解してるんで、
うん、
まあ、悪い評価を、まあ、いち早く。
そっちも大事ですもんね。そうだわ。
そうですね。そっちも考えたら、まあ、まあ、ちょっと口悪くなっちゃいますけど、
うん、
まあ、アホじゃなければ、そこそこ興奮数ある人は、うん、もう使った方がいいとは思ってます。う
ん、なるほど、なるほど。
と思って、うちの会社で作ったやつなんで。
なるほど、なるほど。
はい。だから、もう、菊池さんも絶対。
わかりました。ちょっと検討させていただきます。
いやいや、大丈夫です、大丈夫です。そういう言い方じゃないですね。まあでも全然、まあ、でもほんまにプラスになるような、お試しで1ヶ月使うとかはしてもらったら。
あ、そういうのもありなんですね。
あ、なかったっすけど。まあ、相談いただければ、状況に応じて、あ、どうしよう、あんまりいないこと言ったら、会社
西さんに怒られないですか？大丈夫ですか？
西には怒られないですけど、別でシステム担当の偉いさん
がいらっしゃるんですね。
怒られるんですよ、僕も。
何、宇野浜さん、余計なことを言ってんのって。
あ、そうです、そうです。僕と、
うん、
僕と西はよく怒られるんですよ。
西さんも怒られるんだ。
いや、怒られるんですよね。
そうなんですか。
はい、なんか物販、に入ってる僕と西は、
うん、
よく怒られる二人組と思ってくれたら。
ああ、そうなんですか。
もうその代わり、
うん、
いい人当たりがいいですよっていう、
うんうん、
こと。そんな感じ。はい。
じゃあ、その在庫ザウルスに関して興味がある、ちょっと、検討したいなっていう時には、宇野浜さんか西さんにコンタクト取ればいいですか？
あ、そう
ご連絡すれば。
あ、そうですね。僕、うん、全然僕に言っていただければもう大丈夫だ。
はい、うん。じゃあ、このラジオを聞いた方で、
はい、
ね、入れたいと。
あ、そうですね。
導入したい。
はい、
まあ。もっと詳しく聞きたい。っていうのがあれば、ね、宇野浜さんまで。
そうですね。
はい、どうご連絡で。
あれかもしれないで、もちょっと話聞きたいっていうだけでも全然。
うん、うん。わかりました。
聞いてくれたら、
はい。
聞いて断ってもらう分には全然。
うんうんうん。
僕も普段暇してるんで。はい。
わかりました。
声かけてもらったら結構です。
はい。
はい。
じゃあお問い合わせくださいませ。
はい。
ということで。
はい。
はい。はい。ではでは、宇野浜さん、時間になりましたので。
そうですね。
ええ。
すいません。
はい、いえいえいえ、いえいえいえいえ、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。
はい。
ですね、今回3回目の菊池さんのラジオ出させていただいて。あ、2回目でした
。2回目ですね。幻の1回は
。あ、前回ね。
前回幻の1回にカウントされちゃいましたけど。
あるんですけど、今回、そうなんですよ。これもちょっと伝説の話があって、
うんうんうんうん、
今日の収録の前に、
うん、
言ったんですよ。その、紹介する人に。
次にご紹介いただける方ですね。はい、はい、は
い。浅井さんっていう人。
はい。
有名な。
はい、はい。
はい、
セドリ博士。
そうなんですよね。
はい、はい。
手取り、小学校6年生からして、今も、もう30年ぐらい手取りやってる人で、その人にもう言ったんですよ、僕が。もう、物販ラジオに菊池さんと収録して、次回のゲストは浅井さんに、言いましたって言って、そしたら浅井さんが、いや、もう、じゃあ、もう、そう、収録してしまったんやったら、しょうがないなぁ、と。いや、もう、出るしかないよね、
って。事後、事後。
もう、ほんなもう、録音したんやったら、しゃあないわ、って、浅井さん言ってくるんですよ。
うん。
いや、そうなんすよ、って。もう、録音したんで、出てください、って言
って。ところが、録音失敗してたと。
その通りなんですよ。そしたら、録音できてなかったってところで、この録音できてなかったっていうのはまだ浅井さんに言ってないんで。一応まあ出てくれる。まあまあ、
ね、大丈夫、大丈夫ですもんね、だからね。
うのちゃん、はい、そこまで言うとしょうがないわ、って
言
って。わかったよって言ってくれた優しい人です。
お優しいですね。
いや僕、はい、ほんまにめちゃくちゃ浅井さん尊敬してるんで、ぜひ浅井さんの話っていうのはもう聞いてもらいたいですね。
あ、わかりました。
はい、
次回、浅井さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。その、浅井さんの方に宇野浜さんからメッセージ、伝言の方、一言お願いします。
あ、
はい。
今一番、売り出してる商品は何ですか？
今一番売り出してる商品は何ですか？
寝かしてる商品。
あ、ね、寝かしてる商品。
浅井さん、セドリメインなんで、
ええー。
レゴの1年間後にはめっちゃ上がるとか、仮面ライダーベルトを1年後にはめっちゃ高くで売れるとかいう人いるじゃないですか。
うんうん、
そういう人がいっぱいいるんですけど、浅井さんってやっぱもうほんまに面白いセロリをやってて、聞いたらほんまに、あ、そうなんやってすごい勉強になったと思うんですよ。で、今、浅井さん、で、多分、浅井さん600坪ぐらいの事務所借りたりしてるんですよ。
でか
っ！いや、そうですよ。セドリメインでですよ、それも。
でか
っ！そうなんですよ。だから多分、ほんまにめちゃめちゃおもろいんですよ。話的に。本物の人の話が聞けるんで、
はいはい、
おもろいんで、
はい、
浅井さんが今、一番商品を寝かしてる、
うん、
商品は何ですか？
何ですかって。
一番多い金額の、
うん。
寝かしてる商品が、は
い。あ、じゃあその伝言をお伝えいたします。
はい。すいません、ちょっとお口下手で。
いえいえいえいえ。はい。わかりました。
はい。
じゃあ、宇野さん、今日は本当にありがとうございました。
全然なかなかと、2回。
いえいえいえいえ、本当にご迷惑をおかけして、本当に申し訳ございませんでした。
はい。
はい。また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。失礼します。はい。